あるね、そういうことは。
はい、こんばんは。ということでね、館長で久しぶりに開きますけどね。今回はゲストとしてストーンコールドさんいらっしゃってますよ。こんばんは。
何年ぶりの館長ってやろな、こん
ばんは。はい。
何年ぶりやろな。
まあまあ、何年ぶりというあれでも、でも、最近ルーターズもやってませんね。
ちょっとね、うん、主が調子悪いのかどうか。
ああ、そうなんですか。うん。
うん、
まあまあ、そういうことなんですけど、なんか、ストーンさんが久しぶりボクシングについて語りたいということで、この場を。
いや、見ました、井上。
はい、はい、見ましたよ。はい。
俺はもう見ました。びっくりした、びっくりしたっていうか、すごいな、あの子。
うん、まあ、ね。
相手強く弱くないんですよね。
あ、もちろん、ジェイソン・モロニーって、モロニーとかマロニーとか言いますけど、うん、オーストラリアで、
うわ、めちゃくちゃ強いでしょ。う
ん、強いです。双子なんですよ。彼らって言いますけど。で、弟の方がフライ級だったかな、の、うん、チャンピオンで、うん、ずっとチャンピオンだったんですけど、
うん、
なんちゅうか、コロナ明けの、最初の世界タイトルをやったので陥落しましたけどね、
うん、
まあまあでも2人ともものすごく強いですよ、
うん、
というのをちゃんとノックアウトで倒しましたんで。
いや、その前の、フィリピン、今度フィリピン人の誰だっけ、名前忘れた、挑発してるやつ、
あ、
出てこん。
ね、うん、
ずっと挑発してんだよね。本当は、6月か9月かなんかに試合するんだった
ら。あ、そうです、そうです。そうです。ちょっと待ってください、ね。ちゃんと、わかる資料を持ってきますんで。こういうふうにあったら。あれあ、違う。あ、カシメロだ。カシメロですね。
カシメロ。
はいはいはい、そうそうそう、はい。カシメロ。
カシメロの試合って見たことあります、うん、俺今日 YouTube でたまたま見てたんだけど。うん、
大体がね、僕、そのカシメロに負けたゾラニテテっていう選手が、
うん
うん、本当は WBSS で上がってくるはずだったんですけど、なんか怪我かなんかで上がれなかったんですよね。うん、だけ
ね、うん、カシメロの試合ですごかったのが、
うん、
タイの選手とやったのよ、うん、チャンピオン取り返すやつなんだけど、うん、もう全然ダメっていうかね、もう反則ばっかするわけや、ホームでやらせてやってるか、はいはい、相手はタイで、
うん、
それと、あ、もう頭の後ろは叩くわ、投げるわ、
うん、
こかすわ、でスリップで相手はダウンしたとしてもスリップって言われて、
うん、
そこで勝ってくるんだわ、カシメロって。だから日本の選手ってあんまりそういう、なんていうか、もう完全不利ってところではやらないじゃない、
うん、
も
う、
もう一つはどこだったか、アルゼンチンかなんかの試合でカシメロもやってんだけど、うん、これもめちゃくちゃなんです、
うん、
相手ダッキングして、あとはもう相撲みたいになるわけ、途中から、
うんうん、
倒しに来ると、で倒れたらダウン、
うん、
相手が倒れるとスリップってやられるぐらい、で頭の後ろも叩いてくるわさ、うん、ローブロー、頭下げてローブローはバンバン打ってくるわさ、
うん、
こんな試合でも勝つんやと思って、カシメロってやっぱ根性あるなと思ってね、
うん
うん、でそれ、まあ、だから井上、じゃあその井上ってダメかったら、そんなことは全くなくて、うん、すごいじゃない井上って、何がすごいですか。
いや、どうでしょう、やっぱもう全部にとって平均値より上ですよね、要は、
うんうん、
だから他に形容のしようがないというのがあるんですが、ただマルニセを見る限りちょっと相手のジャブがまあまあ当たってたんですよ、
うん、当たってた、うん、最初はね、
うん、だからそういうのがちょっと前の試合のドネアのやっぱ左フックで眼下手を骨折してますよね、
うんうんうん、
で少しその影響があるのかなという懸念があるんですけど、
うん、
まあまあそれを抜きにしてもまだ強いなっていうのはあるけど、
何が強いってパンチ力はもうバカみたいに強いでしょ、
うんうん、
ボディ当ててもうボディでほとんどボディ一発でダウンさせれるじゃん、うん、あのクラスで珍しいなと思って見てるけど、あのクラスってボディって何発か入れボディでダウンってあんまりないじゃない。
まあそうですね、うん、
あの軽量級っていうかさ、うん、そのパンチ力の、
うん、
全然へっちゃらでボディで倒すでしょ、
うん、
でまたなんていうかなもう苦しそうですよ、ボディのあのダウンって死ぬほどしんどいでしょあれ、
まあ、まあそうですね、あの、
うん、頭に当たるのはふわーっとしてきて気持ちがいいっていうんだけど、
うんまあ、まあ実際に僕もどっちもダウン経験はありますけど、やっぱりあのレバーに食らったやつはもうあの鮮明に脳裏にあの焼き付くぐらいあの苦しいんですよ。
記憶があるから嫌だって、はいはい、みんな、はい、ボディ の、はい、あのダウン
は、うん、あの頭に食らったノックアウトは覚えてないから、うん、あの別に俺の油断だとかなんか言い訳するんですけど、あのボディに食らったあの苦しみはちょっとね、あの何とも言い訳はできないです、
うんうん、だからそれを彼はやっちゃうわけなんで、うん、そういうボクサーって日本で珍しいなと思って、うん、あんだけハードパンチャー、
うん
うん、でスピードあるでしょ、うん、しかも当たり前だけど、はい、スピードあるわで頭いいじゃん、
はい、
で状況こうカーッとならないね彼のボクシング見てると、
うん、まあそうですね、うん、常に冷静に、うん、あの回っていけてるんで、
あの、
うん、
ボクシングの名の通りボックスでしょ、
うん、
ちゃんとこうリズメあのロジックがあるっていうかさ、
うん、
こうリズメでこういくじゃない、こうして、うん、あこうなったらこうする、ああなったらこうする、この前 の、うん、マロニー戦でも距離取ってね後半を、うん、最初は前行ってジャブもらっちゃってるなと思って、
うん、
途中から距離取ってガード下げてこうカウンター狙いでしょ、打ってこい打ってこい、こういってまで、うん、それがやっぱ賢くで、そうすると全部自分のペースになって最後はもう追い詰められたってわけじゃないけど、何ていうかな、一発でドーンと倒しちゃう、うんうん、まあ相手弱くないですよって話ねんけど、うんうん、強い相手とやってもこれぐらいひっちゃらで勝てると、
うん
うん、すごいなと思って、
大体僕の予想ではその井上、うんと決勝で戦うのはテテだと思ってたんですよ、ゾラニテテ、そのカシメロに、うん、負けた人、
うん、
あの階級では長身のサウスポーの選手だったんで、はい、そのサウスポー の、 あのレンジが長い人とやったらちょっとやばいなと思ってて、それを楽しみにしてたら、
うん、
カシメロが勝ったっていうんでマジでと思ってね、
だからそのカシメロも全然相手にならなかった途中からね、うん、最初はあなんかちょっと硬いのかなと動きが、うん、と思ってたら途中からまあ作戦変えてその距離取ってカウンター狙えてきたらもう、
うん、
一発でもうなんだ井上のペース
で、いやいや、あカシメロってまだ対戦してない相手ですよ、
あカシメロの方で、うん、あごめんなさい、うん
なんで
マロニーがそうだ
った。そうそう、
カシメロ、うん、カシメロな、だからカシメロと一回やりたい、やらんでもいいっていう話があるんだよね。
うん、ただこういう時勢、ご時勢じゃなかったら今年やってたんですよ、2人。
やってたんで、うんうん、ボコボコにしてくれ、本人はもうやりたいって言ったよね、うんうん、カシメロと。
うん、ただ、うん、こういうご時勢なんで、ファイトマネーがうまくいかなくて、成立しなかっただけですからね。うん、ただ、だから、うんこういう見たいファイトってボクシングでよくありがちなんですけど、お互いのプロモーター同士のあれもあってね、ちょっとなんていうか先導すぎたとこでやることがまあまああるわけですよ、ボクシングでは。でそれでもうちょっと待たないかんかなというのがちょっと腹立たしいことでね、できるだけ早くやってほしいんですけど、
うん、と今前世なのかな井上、まだまだ伸びるのかな、
うん、だからここから次の対戦相手というのが多分決まりにくいと思うんですよ、カシメロ以外で、
うん、そうするともう階級上げるしかないのかな、
うん、そうそうそうそう、
まあ、階級上げて4階級制覇か、うん、次は、
うん、
狙ってもいいんじゃないかなと俺も思うんですけど、どうせなら4階級行って、うんうん、まあ防衛記録を作るよりもそっちの方がいいかなと思うし、うん、まあ強いですよ、うん、あのなんか決勝戦、
はい、
WBSS か、
はいはいはい、
ワールドシリーズの、
はい、
あれも面白かったけど ね
あれも途中でそのドネアの左フックが当たって、要は眼下底骨折して二重に見えてた中でのあの攻防だったんですよね、
勝利やったらね、うん、だあれが一番苦戦したのかな。
まあまあそういうことになります。
あ、眼下底骨折っていう、まあ、不運なね、うん、あれもあったのもあるんだけど、
うん、いやドネアの左フックってもう本当、あのドネアってそのフィリピンでいうパッキャオの次の英雄だったんですよ、うん、もう本当フィリピンのフラッシュと言われるぐらいの左フックを当てて、てそれで食らってもなおダウンしなかったんでね、あのさ、あのおそらくはあのほっぺたとかに食らってたらダウンしてたのを、
ま、頭で、
うん、頭で、まあ、まあまあ骨折で最悪の回避をしたということなんでしょうけど、
さあどうなるか、
うん、でも本当あれを食らってダウンしなくて、 しかも最終ラウンドまで持っていって判定で勝つというのは奇跡的なものだと思うんですよ。あ、一歩間違えばあそこでダウンして終わってましたからね、うん、まあそういうことで、もうバンタム級先生は井上の対抗馬というのをカシメロ以外にいなくなったんで、でそこをどうマッチメイクで持っていくかなんですけど、
うんうん、相手が逃げたらもうとにかく、
うん、
もう次の段階に多分階級を上げていくんだろうなと思って、うんうん、
よっぽどファイトマネーで僕が行くみたいな、あのちょっとハングリーなとこが相手にならんとっていう感じですけどね。
これから主戦場はもう完全にラスベガスになっていくぐらい、
まあまあそう
ビッグマネーが動かしてくれるから、うん、そういう選手も意外と来るんじゃねえかなと思うしね、うんうん、日本のプロモーターよりもお金がある人たちがやってくれるから、
うん
うん、
そうさん、他に世界的な階級で注目の選手とかいます？
いや見てないな最近は、うんうん、
あとねヘビー級でもちょっとした変動がありましてね、
うん、
あの WBC だったかな、あのディオンテイ・ワイルダーって、うん、あのバスケット選手から転向したすごいスーパーチャンピオンがいたんですが、
うん、
あのそれを破ったタイソン・フィューリーっていう人がいまして、イギリスの、うん、この人があの前 あのクリチコも買ってるんですよね、判定で。
あ、クリチコってあの東欧の選手
やん。そうそうそうそう、
ね、
うん、
うん、あの絶対王者だった、ね、
そうそうそうそう。だけあのフィューリーっていうのはあのまあその親があのマイク・タイソンに憧れてタイソンって名前をつけたわけですけど、うん、あのどちらかというとあのすごいジャバーっていうかジャブが上手い選手、
うんうん、
でジャブでポイントを取って距離取ってジャブでポイントを稼ぐような、うん、選手なんですけど、うん、まあクリチコではそのジャブだけであの距離取って判定勝ちみたいな感じなんですけど、うん、もう本当ワイルダー戦においてはそのジャブにプラスしてあの他のあのパンチもね有効に使って勝ちましたけど、
うん、
まあまあその試合も、なんちゅうかな、あの、向こうのワイルダーが、あの、漫画でいう、あの、ハリマナダみたいな入場しましてね。
ハリマナダ
だから、その、あの、 甲冑みたいなのつけて行ったんですけど、その 目が LED でピカピカ光るやつで出てきたんで、なんか 目がチカチカしたみたいに言ってますけど、それで負けたんですけどね、
うん、ダメじゃんね、うん、
そういうのもあったんですけど、でもフューリーはあのそういう点でね、あのヘビー級の割にそのジャブとかそういうあの技巧で勝つみたいな、うん、また新しいスタイルでいってるんで、うん、そういうのも注目なんですよ、
うん
うん、あとヘビー級も全団体統一みたいなのをやったらいいですけどね、
うん
うん、
難しいわなあれは、
うん、まあいろいろ
だからスーパースターが出てこればそれに群がるからね、
うん、
マイク・タイソンとかモハメド・アリみたいなスーパースターが出てくると各団体がそれに群がって統一戦やろうやろうって言いますから、うんうん、金が動くから当然、
うん、だけど世界でそういう、ね、あのスーパーチャンピオンまだいっぱいいるんですけどね、
うん、いい
あとは井上でねあのパウンド・フォー・パウンドで須藤さん分かります、うん、あの階級を超えて、うんどのボクサーが強いかみたいな の、うん、あ の、 かあのランキングがあの隠しでやられてますけど今あの国によってはもうイギリスとか井上が1位になってるみたいですけどね
そうやろね、
うん、
圧倒的に強いんだよね、うん、あんだけ
長らく1位にいた、選手がいるんですよ、
うん、
ミドル級で、うん、アルバレスってメキシコの選手がいるんですけどね、うん、この人がずっとパウンド・フォー・パウンド1位になってるんですけどね、
うん、
この選手も、前はウェルター級だったんですけどうん、あれだザ・マネーというかあまた名前出てこない。パッキャオに勝った人誰だっけ
メイウェザー。
あ、そうそう、メイウェザーに、ただ一回だけ負けてるんですよ。
うん、
判定
で。メイウェザーまたなんか日本でやるらしいね。朝倉未来？
ああ、あれボクシングルールでやるんですよね、やっぱり。
そうじゃないでしょう。だからまあまあ、エキシビションマッチだよ、うん、また遊びに来てる感覚でやるんじゃねえのかな、うん、マスカー天使みたいな感じで。
と、うん、いうので、うん、そのアルバレスもね、攻防一体の、まあ、すごいボクシングしますけどね、うん、これも、おそらく村田とやったら、全然村田は負けるでしょ。だけ村田も今後はあれですよね、相手次第ですよね。ゴロフキンとやってもちょっとやばい
だろう。ゴロフキンとやっても勝てないでしょ、うん、まあゴロフキンもおじさんだからあれだけど、うんうん、勝てないと思うな俺は、うん、
だからその辺がやばいところで。でも村田って結構あれですよね、他のボクシングワーワーで言うと解説者的な位置で言うと、
うん、
結構いい解説しますもんね。
頭いいですからね、うんうん、壊れてないし、うん、
そういうのが楽しみだなと思うんですけど、
うん
うん、あとは、うん、他の階級がまあ、あと、スーパーフライだったかな、ローマン・ゴンザレスとかが、まだ、
はいはいはい、
うん、ローマン・ゴンザレスもね、一時期、すごい軽い階級なのに、パウンド・フォー・パウンド1位だったりしてたんですよね。
うん
うん、で、そこを、タイのシーサゲットって選手に、初の KO 負けで敗れたというすごいショッキングな試合があって、 そういうのもすごい今後そのフライ級前後の試合で注目ですよ。
見て。
うん。
でもボクシングの技術もね、変わってきてるね、年々というか、どんどんどんどん、技術が新しい、相撲じゃないですかね。ガードの仕方といいね、
はい、
早いわ、とにかくちょっとしたそのフェイントのかけ方とかね、どんどん日進月歩やね、新しい技が出るわけじゃないんだけど、
まあまあそうですね、
まあ、どっちにしてもでもスタミナの削り合いの試合だからね、ボクシングってのはなんていうか削り合いっていうかさ、すごいなと思うけど。
あとそのボクシングでいうと、まあ派手な KO 勝利っていうのがまあ見てる間の代名詞ですけど、他の勝ち方がありまして、僕が一番注目しているのがロマチェンコって選手がいるんですよ。ライト級ぐらいだったかな。オリンピックでのメダリストなんですけど、多分、ロマチェンコ右利きのサウスポーだと思うんですけど、ものすごい当て感が良くて、軽く当てるんですよ。ワンツーフックみたいなのを。で、パンパンって打ったら、もうすぐその場にいなくてみたいな感じで、その打って離れ打って離れみたいにしてね、相手の戦意をもう完全にその失神して奪うんじゃなくて、もうこれ以上かなわんみたいにしてギブアップさせる ロマチェンコ勝ちみたいなことがあるんですよ。何ラウンド化しても向こうがギブアップするみたいな感じの、そういう試合展開も面白いんですよね。かと思えば、この前の井上の試合の裏の世界戦があったんですよ。
あったよね。
ジャーボンテ・デイビスっていうんですけど、これが、レオ・サンタクルスっていう人と、ライト級の確か、世界戦でやったんだけど、ちょっと上のフェザー級ぐらいの体重でやったんですけどね、なぜか。でも、それも、サンタクルスの方が全然、身長とリーチ勝ってて、序盤見てたら、やっぱ、デイビスもちょっとつける隙ないかな、みたいな感じで見てたんですけど、そのデイビスっていうのが、サウスポーなんですけど、うまく取り入って、左を入れるのがうまいんですよ。で、それでもちょっと苦戦してたんだけど、サンタクルスがストレート3発打つのをうまく避けて、途中ガーンって左のアッパー入れて、もう失神 KO 勝ちみたいなやつをやって、このデイビスもですね、要は今メイウェザーが一番手にかけてる選手で、だから相当素質があるから、やっぱメイウェザーもそうやって手かけてると思うんでね、その辺が
またそれで一儲けしよう、
全部ちゃんと見ようと思えばワウワウでしか見れないんだけど、
ワウワウ多いね、ボクシング。ダゾーンは撤退しちゃったからな。
まあ見れない試合も、見れる試合もあるんですけどね、ただちょっと規模的にって感じのが多いので、もう今一生懸命なんかそのダゾーンもやってる格闘技は見ようとしてるんですけど、やっぱりね、どうしても うん、ワンワンの方が日本語解説なんで、どうしてもそっちの方に行ってしまいますよね。あと、そういう、もう一個、ヘビー級戦線ですけど、
うん、
その、本当は、21世紀一番見たい対決として、その、フューリーに負けたワイルダーと、本当は、ワイルダーはアメリカの選手ですよね。それと、対抗馬で、WBA かと IBF のチャンピオンのアンソニー・ジョシュアってイギリスの選手がいるんですよ、
うん、
でその2人の対決が本当はヘビー級の統一戦行われるんであれば一番のビッグマッチになるはずだったんですけどね、まあ、ただこのフューリーが出てきたことでそのジョシュアとフューリーがやるかと言われればそれもちょっとあれなんでしょうけど、うん、あとはまあ日本で藤本京太郎っていうのがいますけど、う
ん、ああ見たことある、
うん、それに今なんか、うん挑戦させてくれっていう新たなヘビー級の人が出てきたということで。うんちょっと名前がちょっとド忘れしましたけど、ただデビュー戦をなんか韓国のウェルター級だったかな、ああクルーザー級かのチャンピオンの人とデビュー戦が決まったっていう、田島っていう名前の人だったかな、という人がいるらしいです。うん。まあまあ僕は、知る限りの、あとは、あれか、比嘉大吾とかもどうなるんかねっていう感じですけど。
まあ、受難やわね、うん、ああいう人たちは。
あと、大晦日にもう一個ビッグマッチがあると、田中と、誰だ。日本人同士のチャンピオンの人がやりますね。田中と、ごめんなさい、名前が出てこなくて悪い。だから、日ごと同じジムの人ですよ。
うん。
うん。まあまあ、すいません。その名前が出てこなくて、申し訳ないですけど。まあまあそういうビッグマッチもあるということでね、
うんうん、あとボクシングってさ、
うん、
今魅力って何やっぱりなんだろうな単純な殴り合いじゃない、
はい
まあ、その中にすごい技術がいっぱい詰まってるんだけど、
うん、
分からない技術がねだから目にもだから誰だったっけ井上がなんかもうパンチだから見えないもんね当たったかどうかの、
うんうんうん、
カメラの角度が悪かったらなおさらなんだけど、
ええ
でやっぱリスク症じゃない、
はい、
いろんなその競技として最悪じゃない、
うん、
頭殴り合うなんてさ、うん、どう考えたって、うんまあ、それをもう何百年ってやってるんだろうけど、うん、だからみんな魅力感じるんですよねあれ、
うん
うん、なんていうのかな K1 じゃないキックボクシングにしても何にしてもああいうねあるけど単純な殴り合いじゃないから、
うん
どうしてもね、なんていうか下半身攻めるじゃない、
うん、
そのやっぱ上半身しかも後ろからはダメ絶対前からしかじゃないとダメっていうルールだから、うん、面白いんだろうなと思ってこれが、
うん、多分見ていて万人に一番分かりやすいルールでやってる競技
ですよねそうそうルール的にはね、
うん、
でもテクニックがさっぱり分からないよねあれ、
うん、
見とってもスロー出してもらってああ初めてああそうなんだとかね、
うん
いつの間にか倒れてるとかね、
うん、
井上の試合なんか特に多いんだけど、
はい、
ラッシュしてたら分かるけど一発パーンといいのが入ってガクッと相手が膝落ちるってなると何があったんやと思う、
うん
うん、で あとボクシングって接戦は面白くないんですよね。
あ、
一番面白いのは大差なんです、
うん、
10対0なんです。要は何かと KO シーンが見れるのが一番楽しいという、うん、面白いだけども、野球にしてもサッカーにしても他のスポーツって接戦じゃないと面白くないじゃん、
うん
うん、でもそのボクシングだけは、ボクシングだけかな、ああいう格闘技系で特にボクシングだけはそのなんて1ラウンド3分以内に KO したらもう面白いっていう人もいっぱいいるわけでね、うん、あ、鑑賞した方が面白いから、
うんうん、
一番つまんないのは接戦だっていう話やからさ、
うん、特にスプリットディシジョンとか、あの要するに2対1の判定になった場合というのが、うん、あの微妙な、うん、人によっては全然解釈が変わりますからね、うん、
人によって違ったりね、うん、しょうがないんだけど、うん、そこの部分は。あの、不思議な競技っていう、で、間があるでしょ、3分に1回ピシッとやる、あれが3分っていうのは微妙ないです。あれが5分ってなったら、もうヘトヘトになっちゃうから、うん、お互いに。リフレッシュできずに、ダラダラダラダラしちゃうんだろうなと思うけどね。5分、5ラウンドだとしてもね。
まあ、それが、ただ昔でいう世界戦は15ラウンドだったのが12ラウンドに変わっただけっていう感じですかね。
そう、あとはまあ、うん、でも技術ってどんどんどんどん進歩してるし、強い選手がどんどんどんどん出てきてるしね、
うん、
野球と一緒です。ここら辺は野球と一緒です、
うん、
野球もさ、今そうやな、昭和の時代の野球見てると本当下手だなと思う。今の選手はずっとうまいよ、キャッチャーなんか見てて典型でしょ、
うん
うん、ワンバウンドよう反らしとるし、両手で取って肩弱いし、
うん、
落ちる球なんか全然取れてないし、うん、と思うし、ミット流れてる選手多いしと思うし、だからそれと一緒でやっぱスポーツって一番今が面白いんじゃない。
ああそうですね、うん、
あのある意味ね、うん、面白いというか、うんうん、と思いますよ、うん、だから、あ、昔は良かったんじゃなくて昔より今のが数倍すごいと思うよって俺は思うよね、
うん、でも昔見てたボクシングで、そうさ、面白い選手とか好きな選手いました？
最高峰は辰剛丈一郎やろ、ね、あのノーガードでスルスルスルスルとやっていくあのリスキーな試合は最高に面白い。やっぱりリスク背負った選手が一番楽しい。一番つまんねえのはさ、がっちり固めて前動かずにじーっとしてる選手
まあね
あの亀田の兄貴とかね、なんか何が面白いんだこの試合とパンと見てたけど、うんうん、まあ、川島のようにさ、昔でいう、うん、ディフェンス完璧っていう選手も面白いわけですよ、
うん、
相手のパンチをさ、なんていうかな、きちっと避けてね、
うん、
で前に行って倒しに行くっていう選手が好きなんだけど、うん、最初から12回狙いっていうのも、なんだ、あの K1 でいうと武蔵みたいな試合何が面白いんだと思ったかも
まあまあ、ルール上それはそれでのね、あの、
うん、
本人のプランなんで、
うん、だから面白い面白くないっていうレベルです
ね。まあまあ、そうなんですけどね、うん
うん、強い強くないじゃないですよ、
うん、
辰吉も強いか面白いか面白くないか、あの辰吉と薬師寺の試合って俺見に行ったことあるんだけど、
あ、
名古屋にいたから、
はいはいはい、
あの94年の12月の試合で、まあ、だから何が面白いってやっぱり15、あれも12回までフルラウンドだったんで接戦なんだけど、はい、
うん、
全然飽きない、いつ倒れてもおかしくないっていうのは、うん、でもあの薬師寺が勝つとしたらこれしかないだろうなっていうの、うん、試合をしてたし、
うん、
それにまんまとなんだけど、あ、強しすげえなと思って見てたけどね、
うん、なんかそういうなんか国内の試合で一番 印象に残った試合っつったら、僕一番に挙げるのはやっぱ畠山対坂本、
うん、あーでもよかったね
初回からのすごい打ち合いだったんで、畠山で
もあるか、
うん、
うん、
あんな胸を踊ってみてた試合もなかったですよ本当、
うん、
うん、あと世界戦で言うと僕は2回行われたんですが、うん、外人の試合ですけどね、なんだっけ、ああまた名前が出てこなくなった
。まあまあ思い出したけどね。
なんでメインの選手を、だけ、あの人、
あの人じゃ分からんか、
で、天心と戦った人。
え、なんだっけ、
那須川天心と
戦った。那須川天心。
うん。
誰？ボクサーね。
そうそうそう、あの、年末に。
え、何だったっけ？
いやいや、なんだ
ろう。さっき言った。メイウェザー？
そうそうそう、メイウェザーと、
それがわからんだよ。
対戦相手の方が僕好きだったね。マイダナって選手がいてね。
うん。
うん、それ、マイダナってめっちゃその階級で、強打で、ほとんど、KO で勝つ選手だったんですよ、
うん、
でその前田の強打にどれだけ防御できるかっていう試合で、最初の試合が12ラウンド判定で向こうが勝つんだけど、鼻血出してたんですよ、
うん、
メイウェザーが、
うん
うん、でもうちょっと当たれば勝ったのにっていう、もうなんで、もう一発当たればっていうぐらいなフラストレーションが残るような試合で。なんで、うん、2試合目もやったんですけど、2試合目は完全にもう防御されて、またメイウェザーが勝つ試合になったんですけどね。こうドキドキ感
で。
うん。多分メイウェザーにしたら一番の強打の選手だったんですよ、対戦相手として。でそれがもう一発当たればっていうのが全部空振りするんですよ。まあまあそのジレンマ、
ね、
うん、ジレンマが相当面白かったんですけどね。多分メイウェザー対マルコス大マイダナって調べれば出てくると思うんですけど、もうこれがその強打が当たらないことでもどかしいんで、ね、まあまあそれが面白かったですけどね、今となっては。
なるほど、
うん、あと何でしょう、僕らみたいな古くから見てる年代としてはやっぱ体操の試合もどこを切り取っても面白かったんじゃないかと。
あとは、モハメド・アリってスピードってこう、なんていうか、ふわっとしたような試合やったんでね、そのほかヘビー級はもう、どんどんどんどん、うん、まあ、なんだろうな、悪いからすると、イノシシみたいな選手ばっかりだったからね、前に打つしかないし、殴り合いをちゃんとするっていう方、
うん
うん、そんな中でテクニックがあったのは、まあ、モハメド・アリなんでね、みんなを。
うん
うんうん、なんていうかな、彼を尊敬してたっていうかな、
うん、
ボクサーとしてはね、
うん、やっぱ僕らの年代で言うと、うん、タイソン見れたのが一番大きいですかね。
うん、
一番面白かったな。 まあ、最後に、うん、日本で負けたのがちょっとケチがつきましたけどね。びっくりしましたけど、でも今後また誰に注目って言われたら日本人で井上以上の人がいないんでね。
まあ多分出ないでしょうね、
うんうん、その辺がまたいろいろあの また深く見ていったら出てくるのかもしれないですけどね、これからまたそういう人が出てくるのが楽しみというか、うん、いますけど、あとはあれか、あの、うん、他もいろいろ階級ありますけどね、やっぱ、うん、井上が今後階級を上げるかどうか、まあ一応世界戦の連勝記録ではあの階級は変えたけど、ミスキンさんを超えたんでしょ、
うん、そう、
うん、ということで
確かに日本新記録だったでしょ、
うん、これをどう超えていくかと、
無試験横って大したもんだな、やっぱ、
うん、でも僕リアルタイムで見てないですけど、ストーンさんかすかにまだ記憶にある世代
ですね。いや小学校なんで、うん、全然覚えてます
よ。あ
今 YouTube でも見れるけど、
あ、
うん、
なんかまだ、
まあ、あの初防衛じゃねえわ、タイトル取った時の試合なんかもうどう思うやね。
あ
相手が倒れとっても殴りに行くもんね、あの人。相手がもうロープに先生外に出るのもボッコボコ行くから、どうも具志堅って。でスピードは当然やけど、まあ軽い階級なんでパンチ力ってのはないんやろ、
うん、
それでも重たいもんね、
うん、
見てると。
そうです、僕は石垣島に行ったことがあって、あの記念館に一回行ったことあるんですけど、うん、まあ、でも今のなんか芸能人のキャラクターとしては信じられないような感じだったでしょうね。
そうやね、
またああいう人が出てくるといいんですけど、でもなんか日本人のそのチャンピオンというとやっぱサウスポーの方が多くなっているような気がするんですけどね。具志堅さんもそうだし、山中とか西岡とか。まあその辺で井上がね、あのオーソドックスとしてどれぐらい伸ばせるかというのを今後楽しみにしたいんですけどね。
そうですね。楽しみでは。
うん。
衰えだけだろ
う、ね、うん、その辺でまあまあ本当は来年になっても井上が中心で回っていくボクシング界ではあると思うんですけどね、他にう、うん、いろいろ
そうなってくると思います、う
ん、注目の選手があったらまたあの、うん、この会を開こうと思いますんで、
はいはい、
はい、ということで、まあまあ今回はね、ちょっと僕もあのちょっと酔っ払いながらうろ覚えであのやってしまいましたけどね、あのまたこういうボクシング会ができればと思います、はい、今度はあのいろいろゲストを呼んだりしてね、またボクシング会、まあ並びに格闘技会に広げてもいいですけどね、
うん、あのそれはね、
うん、
これ格闘技、うん、新しいスーパースターじゃないけどさ、やっぱり格闘技とかああいうのってヒーローが見たいよね、うん、井上みたいな。
まあまあそう
なんですよ。皆さん期待して、
うん
うん、ヒーローというかね、うん、そういう選手が格闘技が出てこないと、
うん、なんでそういう
だからもやね、世の中ぐるぐる、
うんうん、ヒーローがねまた出てくるたびというか、まあまあボクシングが動くたびにね、この番組も官庁で、ね、なかなかねこういうボクシングだけでやることもあの珍しいですけどね、あのできればまたやっていきたいと思いますので、あのまたその時はねいろいろゲストを呼ぶかもしれないですけど、ストーンさんまたあのご登場よろしくお願いしますということで、
はい、はい、分かりました、
はい、ということで今日は ボクシングだけをね2人で語りましたので、まあ拙い喋りだったでしょうけどね、はい、あの今後もね続けていこうと思いますんでよろしくお願いします。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
はい、どうも。